上林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在強林製薬は強林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は強林の願いです。
臨床医の皆様、乳機能論剤のパイオニア強林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に東京大学大学院医学系研究科医療情報学分野教授川添義正さんをお招きしております。サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志鶴さんです。
川添先生、今日は電子カルテについてご質問が来ているんですけれども、はい、私もいろんなクリニックとか病院で電子カルテいじるんですけども、なんかすごいたくさんの種類の電子カルテございますよね、
はい、
大雑把で結構なんですけど、これどのくらいの種類があって、なんでこんなにたくさんあるんでしょうか。
はい、そうですね、電子カルテと申し上げてもですね、やはりクリニックさん向けとか、小規模中規模病院さん向けであったり、こう大学病院向けであったりとかですね、製品がやはり異なってくるわけですけれども、やはりその中でもクリニックさん向けの電子カルテというのはおそらく数が多く出ていると思われます。で、これはやっぱり一つはこう民間企業さんが切磋琢磨して商品を開発して販売するという、何かこう国が規制をかけているような分野ではありませんので、企業さんが自分たちで作ってこう販売できると、開発して販売できると踏めば、当然企業さんはそこに参入してきますので、そういった企業さんが、特にクリニック向けの電子カルテなんかに関しては販売する企業さんが多くおられると、そういう状況かなと思います。
で、このたくさんある中でですね、やはり、おそらく基本的な、共通するシステムがあって、それプラス、個々のベンダーさんの、思うところでつけてくると思うんですけども、このやはり基本的な機能っていうのは厚労省とかで決められてるんでしょうか。
そうですね、これまで、電子カルテシステムも、ここ数年で始まったものではなくて、古いものですとやはり2000年代ぐらいから電子カルテシステムと呼ばれるものがございました。で、当時は当然国として何かこう決まりがあるものを作れという指示があったわけではなくて、いろんな民間企業さんが切磋琢磨しながら製品を開発していったという経緯がございますが、やはりどんどんこう医療においてこう電子カルテやその情報に求められる期待が大きくなっている中で、国としましてもやはりこう電子カルテをもう少しこう効率的に比較的こうリーズナブルに各病院さんに導入していただこうというような国の思惑もございまして、本当につい最近ですと厚生労働省は診療所向けないしは中小規模病院向けの電子カルテの使用というか、そういった要件のガイドラインというのを、厚生労働省が出したところでございまして、で、この意図としましては、やはり電子カルテというのは一つ一つこうカスタマイズといって、何かこうプログラムに修正を入れると、当然その分エンジニアさんが仕事をしなければならず費用が高額になってしまいます。ですので、そういったカスタマイズをやるべきではないということと、あとそのクラウドネイティブと呼んでますが、クラウド上にマンションのような電子カルテを立てて、そこの中の一つのお部屋にこうクリニックさんがこう入居していただく形でこう電子カルテを利用するといったクラウドネイティブのこうマルチテナント型の電子カルテを今後推進していくということが、そのガイドラインの中で明記されている状況です、
先生、今出ましたクラウド型っていうのと、それから、 まあ、クリニックさんの中にサーバーがあるようなタイプ、この2つというのはどのようなものでどのような差があるんでしょうか。
はい、そうですね、クリニックさんの中にサーバーコンピューターと、あとまあそれを使う実際にこうアクセスするため の、 このクライアントコンピューターがまあ両方置いてあるようなパターンを、まあ、一般的にはそのオンプレミス型と呼んでまして、極端な話ではこうインターネットにつながってなくてもこうクリニックさんの中でこう電子カルテが利用できると。で当然患者さんのデータもクリニックさんの中 の、 そのサーバーコンピューターの中に溜まっているというのが、まあ、いわゆるオンプレミス型と呼んでいる電子カルテでございまして、クラウド型 の、 電子カルテというのは先ほどもちょっとお話したようにこうマンションのような形で電子カルテをクラウド上 の、 コンピューターにこう設置するような形ですね。で一個一個のお部屋に病院さんが入居していただく形とすることで、まあ、全体として の、 費用をなるべくコストを下げて、まあ、同じ電子カルテを多くの病院さんに使っていただくというような電子カルテの考え方になっております。
なるほど。で今おっしゃってたサーバーですと、まあ、クリニックの中にあるので比較的なんかセキュリティがいいようなイメージがあるんですけども、はい、一方クラウド型っていうと外に、まあ、大元があってそこにつながっていくということで、うん、先生この場合のセキュリティシステムっていうのはどのようになってるんでしょうか。
はい、クラウド型 の、 電子カルテは、まあ、一見こうセキュリティが心配なようにも見えるのですが、まずクラウド型の電子カルテというのはいわゆるAmazon であるとかマイクロソフトであるとかっていったような、まあ、すごく大手の企業さんがクラウドコンピューティングといった形でまずコンピューター基盤というのを貸し出しているわけですね。でそのコンピューター基盤の一部を借りて、電子カルテベンダーさんが自社の電子カルテのサーバーを動かすというような構成になっています。でこのクラウド部分のセキュリティというのは、まあ、非常に堅牢でして、一般に思われているよりもはるかにそのセキュリティレベルは高いものでございます。ですのでクラウドだからといってこうセキュリティが弱いということは一切ございませんで、むしろこう診療所さんの中にこう電子カルテサーバーというかコンピューターを置いてあるような場合は、まあ物理的にですね、こうクリニック の、 勝手口から人が入ってきて電子カルテサーバーをこう盗まれてしまうとか、あとはその院内のネットワークの起点となるようなそのネットワークのハブとかルーターとかと呼んでますけれども、そういったネットワーク装置に直接、何かこうそれを読み取るような通信を読み取るような機器を設置されることでこう情報が漏れるといったこう物理的なセキュリティの弱さがやはりクリニックの場合は、問題になるケースが多くあるかと思いますので、まあ、そういったことをこう総合的に加味しましても、まあ、クラウドが決してこうセキュリティが弱いということはないかなと思います。はい、
そういうことなんですね。はい、ちょっとイメージと逆になってますけれども。
そうですね。はい、
で政府としては2030年頃なんでしょうか、まあ、ある程度統一された電子カルテシステムを出そうという話があると伺ったんですけど、これはどういうものなんでしょうか。
はいはい、まあ、今厚生労働省が、標準型電子カルテ の、 開発というものを進めているというふうに聞いております。でこれは、まあ、やはりモチベーションとしてはいくつかあるのですが、やはり電子カルテシステムの費用が高騰している中で政府としてはなるべくこう安価な電子カルテシステムを多くの診療所さんであったりクリニックさんに利用していただきたいということで開発しているという点が一つございます。でもう一つは政府が、進めるさまざまなこう医療 DX の施策ですね。例えば電子処方箋であるとか、今進められているのがその電子カルテ情報共有サービスといったような施策ございまして、でこれを、一つ一つのこうやはり民間企業のベンダーさんにそういった機能を開発していただくと、やはりそれは、病院側にとっても、まあ、今後負担になってくるということがありますので、そういった政府が進めたい医療 DX に必要な機能を備えた電子カルテシステムというのを政府としても開発して、それを多くの診療所さんに使っていただきたいと というような思惑があるというふうに聞いております。で、一つはやはり診療を円滑に進めるというのが当然一時的な一面の目的でありますが、もう一つの目的はやはりその標準化された、データと呼んでますけれども、多くの診療情報を、同じ形で全国から集めてこうビッグデータとして活用したいというのが政府の考えている方針でございますので、それを進める上でもやはりその標準型電子カルテというものを全国の診療所さんに配ってですね、使っていただきたいという思惑があると考えています。
なるほど。で、今その標準型っていう電子カルテシステムですけども、この開発状況はどのようになっているんでしょうか。は
い、そうですね、いくつか話を聞くところによると、ベンダーさんに発注して一回作ってもらうということを進めていたそうですが、途中でやはり開発が難航して別のベンダーさんにその開発が変更になったという話も聞きますので、電子カルテシステムというのは医療者にしてみれば日常的にこう触るソフトウェアで、もっとこう使い勝手良くならないかなとこう思っているようなものでありますが、中身としては非常に複雑なソフトウェアでありまして、これまで民間企業さんがこう切磋琢磨して作ってきたような商品でありますので、それが何かこう政府が号令かけたからといって非常に限られた短期間で作れるものではないということで、開発が難航しているのではないかなと個人的には考えております。
でも先生、今までいろんな種類の電子カルテを使ってようやく慣れてきたドクターたち、はい、クリニックの職員、それが今度標準型できましたからこれを使ってくださいって言われても、なかなか使いづらいような気がしますけれども。
そうですね、はい、もちろんクリニックさんは、標準型を使わなければいけないということは特にそういうふうにならないと考えておりまして、これまで通りご自分たちの使ってこられたものを使い続ければよろしいかと思いますが、ただやはり新規に電子カルテをこう導入しようと考えているようなクリニックさんで、なるべく安価にということであれば、その出来上がった標準型電子カルテ の、その使い勝手とか次第ではございますけど、選択肢の一つになってくるのかなと思います。
なるほど、それ聞いてちょっと安心しました。なかなかもうそれぞれ電子カルテが個性的なもんでございますから、それに慣れるのも大変ですけれども、ね、はい、また新しく導入するのもなかなか大変かなと思ってお伺いしました。
そうですね、はい、
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日のお客様は東京大学大学院医学系研究科医療情報学分野教授川添義正さん、サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんでした。それではこれで杏林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。